ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、こんばんは。今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコンパクト、さまざまなインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはイサンがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。洪水防止協力で日本はインドネシアにスタッフを派遣することについてお伝えします。日本政府はダム研究を通じて洪水防止協力の枠組みでインドネシアを支援するためにスタッフを派遣します。金曜日のジャカルタでの公式声明で日本の農業インフラ交通観光の大臣はバスキー・ハディ・ムリョノ公共事業国民住宅大臣がこのプロジェクトに興味を持っていると述べました。日本の農業インフラ交通観光大臣は特にインドネシアや日本などの洪水の影響を受けることが多い地域ではダムの存在が非常に重要であることを認識しました。それでは次のニュースです。政府はコモド空港を対象に400万人の乗客を呼び寄せることについてお伝えします。ブディカリア・スマディ運輸大臣は東ヌサタンガラ州のラブアンバ城のコモド空港の開発を通じて今後10年間で400万人の乗客を連れてくることができると目標を決めました。ブディカリア・スマディ大臣は木曜日にジャカルタの財務省でコモド空港の開発は CAS コンサーシアムによってカルディアエロサービス株式会社とチャギエアポーツインターナショナル株式会社とチャギエアポーツメナ株式会社による25年間の政府協力スキームを通じて行われたと述べました。彼はプロジェクトの投資価値は5年間で 1.23 兆ルピアに達し、運用資金は25年間で 5.7 兆ルピアに達し、投資家から50億ルピアの保証を得たと述べました。この情報の運営は25年間続き、その後資産は政府に戻ったと祝われていました。それでは次のニュースです。農業大臣は日本へのミトラ谷27の枝豆輸出を見送ることについてお伝えします。シャフル・ヤシン・リンポ農業大臣は木曜日に東ジャワ州のジャンバル地区でミトラタニ・ドゥアトゥジュ株式会社または4コンテナ26億ルピアからの枝豆輸出が92トンを見送りました。シャフル・ヤシン・リンポ大臣はこれはインドネシアの商品としての枝豆がさらに改善されるべき、開かれるべきで非常に広い世界市場を持っていることを証明しました。ミトラタニ株式会社は日本の年間需要の 7万5千トンのうち5千トンしか満たすことができないため、世界市場は以前として非常に広くなっています。彼は特にますます多くの国が枝豆を必要とするため、ミトラタニ株式会社による枝豆の輸出を高く評価しました。彼によると、インドネシアの枝豆は熱帯植物の特徴と特別の味で優れた耐久性で優れた品質を備えた枝豆として知られており、そのうちの一つはジュンブル地区にあり、国際的な収束が存在し、世界レベルに後押しする必要があります。それでは最後のニュースです。ブルキナファソの攻撃のほとんどの犠牲者は女性であることについてお伝えします。ブルキナファソでの攻撃により、35人の民間人が死亡しました。過去5年間で最も致命的な攻撃の被害者のほとんどは女性です。7人の兵士と80人の武装集団もスーム州の軍事基地とアルビンダーの町での二重攻撃で殺されました。12月26日木曜日にアルジェリアが報告した声明で、ブルキナファソ軍のスタッフはテロリストの大規模なグループがアルビンダーの軍事基地と民間人を同時に攻撃したと述べました。マリーとナイジェルと国境を接するブルキナファソは頻繁に攻撃を受けます。2015年以降、サヘル地域で広まった暴力で数百人が殺され、ブルキナファソで起きた攻撃により35人の民間人が死亡しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はトルコはシリア難民の扱いが混乱されたことについてお伝えします。バシャール・アル・アサド大統領に対するシリアでの8年間の内部紛争の発生が続いています。シリア大統領はデモ参加者を扱うのが非常に難しい自国の抗議行動に応じました。2011年7月に軍の脱出者はバシャール政府を打倒することを目的とした反乱グループであるシリア解放軍の結成を発表し、シリアは今まで内戦を開始し、その後アメリカ空港とロシアをさらに関与されました。国連によると1000人以上の民間人が殺されました。一方、紛争以来数十万人が避難しています。現在までにトルコは世界最大の難民人口である360万人以上のシリア人を受け入れてきました。トルコ大統領であるレチェプ・タイプ・エルドガンは12月22日日曜日に、トルコは難民の新しい集団に対処できなかったと述べて、イドリブに対する攻撃を止めるようロシアに促しました。木曜日以来、トルコ代表団はロシアの外交官と会って、シリア問題の処理に関する妥協案を見つけていました。トルコによる特にシリア難民の問題はトルコ側だけで対処しなければならない問題である。続けることはできません。一緒に制御されないと欧州小国にとって問題になります。シリア難民について話すことは実際には 安全な場所を探している人々の移住に対処するほど簡単ではありません。ここ数日ロシアとトルコが議論しているのは、トルコ国境で成長しているシリア難民に安全地帯を提供する方法です。しかし実際にはトルコとロシアのシリアに対する態度がそこにいる難民の数に影響を与えることを国際社会によって確かに強調する必要があります。シリア紛争中にアサド軍を支援してきたロシアとイランの態度、アサドと戦うシリア反政府勢力を支援するトルコは、将来さらに多くの難民に非常に明らかにつながるだろう。この難民問題に真剣に取り組み、しっかりした措置を講じる場合、最初の措置はロシアとトルコがシリア内戦に関与することを控えることです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史です。最初は最初の空母が運用を開始したについてです。1922年12月27日に宝章という空母が作戦を開始しました。この空母は日本海軍に軍用機を収容する手段として役立った。宝章は国の軍事的利益のために建設され、運用されている世界初の空母としてリストされています。それ以来多くの国が軍事任務のために空母を建造し始めました。水輸送のモードとして機能することに加えて、船はボイスルとしても使用されます。戦艦は数十特定のエリアを敵の攻撃から守るために様々な武器を使用して設計されています。そのため多くの国が完全な武器を備えた船を設計しようとしています。さらに軍用の戦闘機に対応する手段として艦艇の機能も戦艦から空母にアップグレードされました。次は世界銀行が設立されたについてです。世界銀行は1944年7月1日から7月22日まで米国ニューハンプシャー州ブレテンウーズで開催された会議で合意の国際批准が成立した後、1945年12月27日に設立されました。ブレテンウーズ会議はフランキン・デラノ・ルーズベルト大統領が開始した会議であり、経済分野における国際協力という形で第二次世界大戦によって引き起こされた全ての困難を共同で克服します。世界銀行の本部は米国ワシントン DC にあります。世界銀行は資金援助のために開発途上国に融資を提供する国際金融機関です。世界銀行の公式目標は貧困削減です。最後は元パキスタンのベナジール・ブト首相が殺されたについてです。2007年12月27日、ベナジール・ブトは殺人者によって首と胸を撃たれ、その後殺人者はラワルプンディで自爆を起爆しました。彼の死の時点で、彼は2008年に総選挙のために運動していた野党パキスタン自民党のリーダーでした。彼の死はラワルプンディ総合病院への道で発表されました。当時約21人が死亡していることが確認されました。 2ヶ月前には同様の殺人未遂は実現していませんでした。今日の歴史を終わります。Resnano minasang, imau kiki tarita utawa, dea mirela no takkan terganti deshita. Sugi wa, Indonesia ku ni suite de ostai shimasu. Resnano minasang, Indonesia ku desu. Kyou wa seifu wa, biodieselプログラムの実施を加速するについてお伝えします。Indonesia の大統領ジョコウィドドは、12月23日月曜日に、プラタミナの一般燃料補給所で、30% バイオディゼルプログラムまたは B30 の実施を開始しました。B30 はディーゼル燃料で 30% のスーパー無油プログラムです。就任式でのジョコウィドド大統領は B20 の後、今は B30 に、そして B40 と B50 に言いました。ジョコウィ大統領によると、インドネシアは太陽光輸入への依存を減らしたいと考えています。 インドネシアはヤシ油の可能性が非常に高い国であるため、微酸樹は太陽エネルギーの代替に使用できます。このプログラムは貿易収支の赤字と経常収支の赤字を削減するために、以前の採策である B20 を拡張したものです。レトリオによると、ポム油の大きな可能性を利用して、国家のエネルギー安全保障と独立を支援しなければなりません。ジョコウィレトリオは、微酸樹の導入により、ポム油に対する国内需要も膨大になると述べました。さらにこのプログラムは、1650万人のインドネシアの油やし農家とプランターに相乗効果をもたらします。これは微酸樹プログラムが中小規模農家パム油を生産している初期場農家およびパム油工場で働く労働者に影響を与えることを意味します。ジョコ・ウィレトリオによるとプログラムの実行後インドネシアはどの国からも特にインドネシアの原油パム油の輸出に向けていくつかの国が実施した徹底的なキャンペーンを通じてこれ上用に圧力をかけられなくなります。一方、バイオディーゼルプログラムの加速は、化石エネルギーへの依存から逃れるために、新しいソース、新しい再生可能エネルギーを見つけるために行われます。レトリオによると、新しい再生可能エネルギーの開発は、地球の保護、炭素ガス排出量の削減と環境品質の改善によるクリーンエネルギーの維持に対するインドネシアのコミットメントを証明しています。一方、国営企業大臣のエリック・トヒルは、12月23日月曜日にジョコ・ウィドド大統領のによって発足された微酸樹の使用の加速化の実現に感謝しました。これはエネルギー部門の大きな飛躍です。エリック・トヒル氏によると、微酸樹の発売により、インドネシアの石油及びガスの輸入への依存が緩和され、同国は競争力と効率性が向上します。インドネシアを終わります。
Mataku tak berkedip menatap langit Terlalu luas tak bertepi pandang Bisakah aku menyentuh awan Berwaktu-waktu aku mengasuh rasa Mendengarkan jiwaku berkata-kata Tak mungkin aku abaikan kata hati Ku harus jujur pada hatiku Kau dan aku tak bisa bersama Bagai syair lagu tak berirama Selamat tinggal kenangan denganmu Senyumku melepaskan kau pergi Bukanlah sebuah kesalahan Tak pernah aku menyesal mengenalmu Tapi biarkanlah aku terbang bebas Mencari cinta sejati
Indonesia より世界を取り消しているボイスオブニシアです。今お聞きいただいた歌は、チャクラカンのメンチャリチンタスジャティでした。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はジャカルタのプラタラン都市の森をご紹介します。12月29日にプラタラン都市の森が一般に公開されました。ジャカルタの住民と国内外の観光客はインドネシアの文化と歴史に囲まれた様々なコスモポリタン、ユニークさ、エキゾチック、緑などが一箇所で楽しむことができます。プラタラン都市の森はジャカルタのグローラ・ブンカルノにあります。面積は 3.2 ヘクタールです。グローラ・ブンカルノの隣に位置する都市の森は、第5のゲートまたは第7のゲートからアクセスできます。市内中心部にあるため、公共交通機関または車でこの観光地に簡単にアクセスできます。第7のゲートから入るとすぐにユニークな装飾のある印象的な建物が見えます。プラタラン都市の森にはユニークな各室があります。インドネシアラやメラプティ、ガルダなどの客室の名前があります。インドネシアラやの室には使用及び開かれる可能な大きなオープンスペースがあります。公園は家族の集まりなどのイベントにも使用できます。客室の名前がユニークであるだけでなく、中の装飾品もユニークです。例えばメラプティの室には赤と白の装飾品を含む建物です。すべての人に適したレストランもあります。大都市の建物を見渡す室上があり、友人と集まるのに使用できます。プラタラン都市の森には円形競技場があります。この場所はコンサートやその他のイベントに使用できます。リラックスしたい人のためにプラタラン都市の森には敷壁やペット用の公園など写真に適した美しい公園があります。プラタランのペット用の公園がそこでペットを連れて遊ぶことができます。また運動をしたい人のためのジョギングトラックとバスケットボールコート、そして礼拝の場所もあります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ボイスオブインドネシア。
lalu duluan memanggilmu. Sekarang diriku membisu. Canda tawa pernah menjadi bahasa kita, namun semua telah berubah. Lalu kamu bertanya, ada apa dengan diriku belakangan ini? Straight away I gotta say, melihat kekasihmu bersamamu, you know I envy you. Tentu ku kan cemburu kepadamu, 'cause I'm in love with you. Jangan jadi diriku lagi, 'cause I envy you. Aku merasa yang terutama. Aku pun menganggap you're the love of my life. Ternyata kamu sudah bersama dia. Sudahlah aku menghilang saja. Lalu kamu bertanya, ada apa dengan diriku belakangan ini? Melihat kekasihmu bersamamu, you know I envy you. Tentu ku kan cemburu kepadamu, 'cause I'm in love with you. Jangan cari diriku lagi, 'cause I envy you.
Voice of Indonesia.
Di dalam hati
ナーの皆さん、今聴きいただいた歌は、ブガチトラ・ラスタリの Wanita Terbahagia でした。次は、わらわりのコーナーです。Voice of Indonesia、インドネシアより世界をお届けしています。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えする、わらわりのコーナーです。今日のわらわりのタイトルは、チェロボンの女の子は The Voice of Germany に勝つについてです。西ジャワ州のチラボン出身の少女クラウディア・エマヌエラ・サントソはドイツの歌の才能 The Voice of Germany の検索で勝ちました。最終ラウンドではクラウディアはウィッニー・ヒューストンによって大衆化された歌 I Have Nothing をもたらしました。初めから彼はイベントで見事な姿を見せています。9月12日クラディアはオーディションラウンドに登場しました。彼女は映画 The Greatest Snowman のタイトル Never Enough から歌を歌いました。クラディアの外観はアリス・マートン、シード、レア・ガベ、マーク・フォスターといった審査員の注目を集めました。 The Voice of Germany 2019年の選考プロセスでクラディアはドイツからの参加者とだけ表彰しませんでした。また近隣諸国からの参加者と競争しなければなりません。クラウディアの声は The Voice of Germany の4人の審査員を驚かしました。彼は甲高い声でフィレンシー人と聴衆の両方からあらゆるスタンディングでスタンディングオペーションズを得ることがよくあります。実際彼女のコーチになった審査員の一人であるアリス・マートンは彼女のパフォーマンスのいくつかで涙を流していました。最終ラウンドではドイツからの他の5人の競技者と競い合いクラウディアは46.39% の票を獲得しました。2番目の位置では17.36% がエルヴィン・キントップという名前の参加者に選入されていました。クラウディアは2000年10月27日にチェルボンで生まれました。非常に若い年齢で国際的な音楽賞 The Voice of Germany を受賞しました。彼女が所有する美しい声はすぐには得られません。1歳の時から彼女はボーカルレッスンに参加していたことが判明しました。甘い声に加えてクラウディアはピアノとウクレレの演奏も得意です。皆さん、これで我の我にを終わります。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。 ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Indonesia より世界を届けしています。次は音楽の広場をお伝えします。 リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はアンボンのオーレシオ歌にお伝えします。この歌は、ふるさとを本当に懐かしく思っていたアンボン出身の人についてです。彼は彼を知っていて、彼を助けることができる人がいないので、彼は彼の現在の場所で奇妙に感じます。彼はアンボンのビーチがどれほど美しいかを思い出し、すぐにそこに戻りたいと思いました。それでは皆さん、オレシオです。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。 スナの皆さん、これで日本語放送をお送りします。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は @voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それで、また次回お会いしましょう。